藤沢歴史探訪のコーナー、今月は藤沢市文書館館長でいらっしゃいます中島純一さんにお話を伺っています。中島さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今日はですね、ちょっと場所を変えまして、藤沢市文書館で中島さんにですねお話を伺っていきます。資料もですね、私の目の前に置いていただいておりますけれども、今日はどういったものをご紹介いただけるんでしょうか。
はい、今日は芥川龍之介の自筆の資料についてお話をしたいと思います。
この藤沢市鵠沼にも来たことがあるということで、藤沢市でもちょっと馴染みのあるゆかりのある芥川龍之介さんなんですけれども、ご紹介お願いいたします。
はい、文書館には世界的に有名な作家芥川龍之介が高等小学校の時代に書いた直筆の原稿など多くの自筆資料が保管をされていますので、今回はご紹介をしたいと思っております。羅生門、蜘蛛の糸などの作品で非常にまあ有名な芥川龍之介ですが、幼い頃から文学的な才能に優れていたようで、当時通っていた東京都墨田区の愛東高等小学校 1,2 年生の頃、まあ、当時で言えば10歳か11歳の頃にですね、仲間たちと一緒に回覧雑誌日の出会というものを作っていました。
それが今この目の前にある資料になるんですけれども、これを小学生で作ったと思えないほどですね立派な冊子になっているんですが、これ実際にその芥川龍之介が書いた字になるんですか。
はい、そうですね、芥川龍之介の、まあ、直筆の字になります。は
い、意外とと言ったら失礼ですけど字が綺麗ですね。
そうですね、この時代ですから多分あの筆で書いたんだろうと思いますけれども、もうとても小学生とは思えないような綺麗な字で書いてあります。
そしてちょっと絵も書いてあって、日の出という名前がついているこの回覧雑誌なんですけれども、絵も書いてありますが、これもちろん日の出の絵になると思うんですが、これも本人が書いたものになるんですかね。
はい、そうですね、あの文章だけではなくて挿絵ですとかそういうものもご自分で書いているようです。
ということで、その回覧雑誌というものはどういったものなのかといったところから、また中島さんにご紹介していただきたいんですけれども、お願いいたします。
はい、回覧雑誌という言葉はですね、今はあまり聞いたことがないと思うんですが、この時代もちろんコピーというものもなかった時代になるわけです。その時代にですね、文学の好きな仲間がですね集まって、みんなが書いた詩や作文を一冊に綴って、その仲間の中で回覧する、そういう雑誌のことを回覧雑誌と言ってですね、当時文学少年の間で非常に流行をしていたようです。龍之介はこの回覧雑誌日の出会の、まあ、主筆、つまりまあ総括責任者を自称していて、編集長も務めておりまして、他の仲間の原稿にもですね添削をしたり、また清書をしたりですね、で先ほどお話したように挿絵もですね書いていたようです。でこの日の出会はですね、全部で5冊作られたと今考えられておりますけれども、藤沢市文書館で所有しているのはそのうちの2冊で、この日の出会臨時増刊おとぎ1冊、これが明治36年の2月の25日に発行したものですけれども、これとですね臨時増刊の日の出会、これは明治36年の4月の20日発行、この2冊になります。その雑誌の中でですね、龍之介はいくつかのペンネームを使いまして複数の作品を載せております。で文書館にはこれらを含めてですね、芥川龍之介の自筆資料が全部で565件ありまして、その多くはノートや草稿の断片、それからあと手帳類となります。
ものすごい数のものが残っているんだなというところでちょっと感心してしまったんですけれども、その小学校10歳から11歳でその回覧雑誌を作るというところで、やっぱり芥川龍之介っていうのはすごい子だったんだなというところが分かりますね。
はい、そうですね。
でこれはどういった時に作られたのか書かれたのかといったところがちょっと気になるので、そこをご紹介いただけますでしょうか。
はい、点数先ほどお話したように、565件もありますけれども、その多くはですねノートですとか断片になります。でそのノートの断片にはですね、龍之介が学生の頃に通いました東京府立の第三中学校、それから第一高等学校、そして東京帝国大学、この時代にですね大学中に書かれたものと思われておりまして、総数では約450枚ほどになります。 で、内容としては講義、まあ、学校の講義のノート、それから創作や随筆のノート、あとまあデッサンですとか英単語や英文の書かれているノートなど、非常にあの様々なものがございます。これらに書かれた龍之介の文字はですね、非常に細かいものが多くて、これらの行間や余白にですね、また別にまあメモですとか絵が描かれたようなものもございます。また草稿の断片についてはですね、約50点ほどございまして、そのほとんどが小説等を書く推敲用に切り張りをするために切り抜かれたと思われるもので、完全な形態を残すものはごくわずかでございます。これらの資料の所蔵者で作家であり、また文芸評論家であった龍之介の甥にあたります葛巻義俊氏がですね、東京都世田谷区に住んでいた時に、まあ、自宅が火事に遭いまして、貴重な資料も被害を被ったんですが、まあ、なんとかこれだけの資料が生き残りました。
そうなんですね。今目の前にあって上のこの茶色部分は焼けてしまっている跡なんですね。
あ、そうですね。上の部分、まあ、焼けた跡がございますけれども、まあ、その資料をですね、文書館の方で、きれいに直したものが、この資料になります。
はい、そうなんですね。まあ、そうやって、よく火事から残ってくれたな、といったことが感じられるようなですね、そして知らなかった世界に私たちもちょっとタイムスリップできるような、そんなね、素敵な一冊の本になっています。で、これだけのですね、この、まあ、生き残った資料なんですけれども、これはなぜこの藤沢市文書館で置かれるようになったんでしょうか。
はい、これら の貴重な資料をですね、藤沢市文書館が所蔵するに至った経過なんですけれども、昭和43年にですね、先ほどお話をしました芥川龍之介の、まあ、甥にあたります葛巻義俊氏がですね、芥川龍之介と縁のあるこの藤沢にお住まいになっておりまして、その方の親族の方からですね、文書館に寄贈をされました。
こういった経緯があったんですね。もうそれは本当にありがたいなといった一言につきますけれども、本当に文学の世界ではとても有名で、皆さん一冊はきっと読んだことがあるかなといった小説を書いてきたこの芥川龍之介さん、そして藤沢市にもゆかりがあるなとは思っていたんですけれども、そういったところでつながりがあったということで、とても貴重な資料を今日はですね、見せていただきましたが、この今目の前にあるその資料は皆さんは見ることはできますか。
はい、これは今文書館の資料となっておりますので、はい、見ていただくことは可能でございます。
ということなので、ぜひですね、皆さんこれも見ていただきたい資料の一つになります。芥川龍之介さん、どういったものを書いていたのか、ぜひ皆さん確認をしていただきたいと思います。さあ、今月はですね、藤沢市文書館にある貴重な資料から4週にわたってご紹介していただきました。中島さん、最後にですね、皆さんにメッセージをいただいてもいいですか。
はい、藤沢市文書館という施設はですね、なかなか一般の方々に名前がまあ知れてはいないんですけれども、今回お話をしましたように、まあ、非常に貴重な資料をですね、所蔵しておりますので、ぜひですね、一度足を運んでいただきまして、藤沢市のまあ歴史についてですね、またご自分が住まわれているその藤沢のさまざまな町の歴史について、ぜひですね、ご興味を守っていただきたいというふうに考えております。
ございます。分かりやすくきっと中島さんにお願いすれば解説もしていただけるのかなといったところで、ぜひですね、館長中島さんも訪ねていっていただきたいと思います。さあ、皆さんぜひ利用していただきたい藤沢市文書館の貴重な資料の中からお話を伺いました。藤沢市文書館館長でいらっしゃいます中島純一さんでした。今月は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。